자, 서투름을 부끄럽게 생각하지 않는 당당한 사랑한 정신으로 우리 한국어 초보님들과 함께 씩씩하게 출발합니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야크노 編集長ことむとがつけよです。
네, 안녕하세요. 아시스턴트노 아유미です。
사랑하는 예쁜 이준짠です。
さあ、できないことを恥ずかしく思わない堂々としたサラハン精神で私たち韓国語初歩の皆さん方と共に勇ましく出発いたしますというふうに言いました、はい、ということで年末が近づいてきたということもあって今年もちょっと1年間見た映画を振り返ってみたんですけど今年はね年頭にタワーっていう大型のパニック映画があったじゃん、ビルディング映画ね、
うん、あったあった、
うん、あと夏にはザ・テロライブっていうハジョンウさんのテロのすごいなんかビルが倒れちゃうようなやつがあったんだけどあと雪国列車とか結構パニックものが目立ったなっていう印象だったんですよ。でその中で私の心に一番残ってるパニック映画として今日紹介しようと思ったのがチャンヒョクさんとスエさんが出てきてお互いの犠牲の愛が輝いていた作品ですね。これがキム・ソンス監督の風、寒気です。まあ感染パニックものなわけですね、いわゆるね。で今回はその恐怖をもたらす材料っていうのが風なんですよね。まあインフルエンザなんだけど、まあ、一言で風邪というと平凡な病気っていうふうに考えるけど歴史的に見るとこれが人類を滅亡の恐怖に追いやるほどのパニックをもたらしている病気だったんですね。映画の最初に出てくるんだけど1918年のスペイン風邪で5000万人が死亡してるんだって。で1957年のアジア風邪で150万人、68年の香港風邪で100万人、77年のソ連風邪で100万人という感じで風邪もこのバカにできない病気なんだけど今実際ね専門家の人たちが人類に致命的だというふうに予想して注意を喚起している風邪に高病原性の鳥インフルエンザである H5N1 型インフルエンザというのがあるんだよね。で、まあ、この映画で扱われているのがまさにそれなんだけど実際2009年度にもこれとは違うんだけど新型インフルエンザが流行って瞬く間に世界中に感染したということでそういう大流行のことをパンデミックって言うんだけど今はだってもう世界中飛行機もあれば新幹線もあればで遠距離交通機関が発達してるわけじゃない。だから短時間で世界中に感染する可能性っていうのがあるわけですよ。でまあ今回の映画では密航によって中国から来た人がそれに感染していてソウルの近郊にあるソンナム市分断に一気に広がるわけですよ。でそこの分断を封鎖してそこから人が出てこられなくする流れになっていくわけなんだけど恐ろしいんですね。空気感染なので呼吸1回で感染してしまう。36時間で 100% が死に至るみたいなそういう風邪なんだね。
怖い、怖い。なんか去年似たようなやつあったじゃないですか。キム・ヨンミンさんが出てる寄生虫系の、
うん、うん、あったね。なんだっけ、
ヨンガシ。
そう、ヨンガシ。そう。あれも同じようなパニックであるけど、あれは寄生虫パニックだったんでね。
う
ん、
それと似たようなやつだろうなと思って見てないけど、うんうん、よかったんですね。
うん。風邪だったからもそんな気持ち悪い場面は出てこないんだけど。
でもなんかより身近って感じで怖いのかな。そ
う
そ
う
そ
う。リアルだった。なんか現実にきっとこうなるだろうなっていう感じで。結構ねみんな徐々に自己中心的になってくる感じ、まあ、それはそうだよね。だっていつどうやって感染するか分かんないわけだし自分だけならまだしも自分の家族の命が惜しいわけじゃないの。
やっぱりニンニクと人参をいっぱい食べて
抵抗力
そういう意味では韓国はウイルスにとっては手強いのかもしれないけど、まあだから普段は済まして犠牲的に振る舞えるような人たちも徐々に内面の本音が現れてしまって極限状態になると本当に人のために生きる人とやっぱり自己中心の道に行ってしまう人とに分かれていくような感じが、うん、一応主人公のチャンヒョクさんは救急隊員インレルクの119の救急隊員で人助けを一生懸命やるそれしか考えてない単純な男性なんだけどスエさんは最初性格悪い女性に移ってたんだけど結局ウイルス関係の専門家だったんだよね。で娘がいるわけですよ。一人娘がいて母子家庭なわけだけど娘が感染の危機にさらされるってことでやっぱりね自己中心的に動いちゃうんだよね。それが母親の無理もないリアルな姿なんだけどそういう極限状態における恐怖心とか人間性の喪失みたいなことを監督は描きたかったというふうに語っているんですね。ということでチャンヒョクさんもかっこいいしおすすめ映画としてリアルなパニック映画寒気、風を紹介してみました。それでは勉強ですね。오늘의한국말 じゃあ、つんちゃん、復習の時間です。エリカかい？私を今どこにいるの？
エリカに？
うん。
なや、うん、지금어디있어？
はい。ところで、このうるさい音楽は何なの？
그런데、うん、이시끄러운음악은뭐야、
うん、どんなうるさい音楽だって言うんですか？
무슨시끄러운음악이라그래요。
はい。それじゃあ、ディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日もまた電話シリーズですけど、電話でつんちゃんがどう応対するかっていう、そういう話ですね。
誰かからかかってくるん
ですか？そうだね。よくわかったね。それでは聞いてみましょう。여보세요거기가사라한마트인가요
아니요여기는가전집입니다
아미안해요잘못걸었나봐요
괜찮습니다저도가끔그래요
はいどうですか
もしもし、うん、サラハンマートですか、
はい、
違います家です、
うん、
一般家庭です
まあね、はい、
あすいません番号間違えました、
はいはい、
大丈夫です私も時々そうです
おお、はい合ってますよまあ微妙に正確な表現ではないけどもその通りですねはいそれじゃあ韓国語で正確に聞き取れるようにもう一度聞いてみましょう
여보세요거기가사라한마트인가요
아니요여기는가전집입니다
아미안해요잘못걸었나봐요
괜찮습니다저도가끔그래요
はいどうですか
여보세요거기는사라한마트인가요아니요여기는가전집입니다아미안해요잘못걸었나봐요
合ってるよ
괜찮아요ちょうど가끔그래요
はいということですね後半はバッチリだし一番最初のちょっとした間違いだけだねまあ短くて聞き取りやすかったね今回はねはいはいあと英語ね前回もそうだったけどなんとかととかっていう風に終わらないんだナイトクラブとかつんちゃん言うナイトクラブとか言ってたけどととは言わないんだよね韓国語の場合はねとっていうのは実際日本語だけの英語ではとじゃないから、
ね、お母さんの人
そうそう。横文字慣れてないみたいな、そういう感じでなっちゃう、つんちゃん。泣いてくるみたいな。はい。それじゃあ、ゆっくりバージョンで確認してみましょう。여보세요。거기가사라한마트인가요
아니요。여기는가전집입니다。
아미안해요잘못걸었나봐요
괜찮습니다저도가끔그래요
はいどうですかバッチリだね
여보세요거기가사라한마트인가요、
うん、
아니요여기는가전집입니다、
はい、
아미안해요잘못걸었나봐요、
はい、
괜찮습니다저도가끔그래요
はい、100点ですねそれじゃあ私が日本語言いますのであゆみちゃんが正しい韓国語で発音してくださいリスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてくださいもしもしそこはサラハンマートですか
여보세요거기가사라한마트인가요
여보세요거기가사라한마트인가요
いいえ、ここは家庭の家ですよ。
아니요、여기는가전집입니다。
아니요、여기는가전집입니다。
あ、ごめんなさい。
あ、미안해요。
あ、미안해요。
かけ間違ったようです。
잘못걸었나봐요。
잘못걸었나봐요。
大丈夫です。
괜찮습니다。
괜찮습니다
私も時々それやります
저도가끔그래요
저도가끔그래요
はいということですね そこがっていう直訳になるけど、そこはに訳したのは、日本語と韓国語のがとはの領域がちょっとずつ違うんですね。この場合はこぎがっていうのが韓国語らしいんだけど、日本語の場合はそこはって言った方がらしいよね。あと、今回の一番のポイントが、チャルモッコロンな場合よ。チャルモなんとかっていうのは、コロッタ、ね。かけるっていうのに間違ったっていうのをくっついて、かけ間違ったというふうに訳さなきゃならないわけですね。はい。ということで、あゆみちゃん、タムもじゃ
単語と表現ですね。
はい。
コギ。
そこですね。
マト。
マートですね。ハングルにした場合、マートになるわけですね。
モモンが。
疑問を表す集結語尾として、何々か何々なのかっていう、日本語と全く同じなわけだけど、家がどのくらい大きいんですかってどう言いますか、
집이얼마나큰가요。
はい。そのまま終わらせて集結語尾にもできるし、途中で使うこともできる。何々かを教えてくださいとかって言い方できるね。
여기。
ここですね。
가전집。
家庭が暮らす家ということで、まあ家庭の家ですけど、まあ韓国的な表現ですね。同じように家庭のなんとかっていうので、가전なんとかってつなげるのは、例えば家庭の主婦って何て言いますか、
가전주부。
はい。ただ主婦だって言わないで、가전주부ですっていうふうに言ったりしますね。
잘못어머。
うん。잘못っていうのを名詞として使うこともあります。それは、過ちとか誤りとか間違いとかとなりますね。잘못。それは大きな間違いだ。なんて言いますか、
그것은큰잘못이다。
はい。それから、副詞的に使った場合、用言の前について、誤って何々する、間違って何々するという言葉になるわけですね。勘違いする、考え違いをするって何て言いますか、
잘못생각하다。
はい。じゃあ、これはね、人を見間違えるってことですね。あるいは、その人に対する評価を誤るって言葉にもなるけど。
사람을잘못보다。
はい。잘못봤어。とかね。事実を誤って報道する。
사실을잘못보도하다。
はい。
괜찮다。
大丈夫だ。構わないですね。
가끔。
時々。他に、時々って何ありますか、つんちゃん。
は？
時々。
てて？
おぉ、近いけど。それは時と時をそのまま。時々にって言ったら直訳になるかな。出てろ。出てろ。はい。
黒だ。
この間も出てきましたね。そうする、そういうですね。はい。じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
여보세요。거기가사라한마트인가요？
아니요。여기는카존집입니다。
아、미안해요。잘못걸었나봐요。
괜찮습니다。저도가끔그래요。
なんかつんちゃん人格変わってるような気がするね。
かくんくれよ。誰？
キャラがちょっと揺れてますね。はい。それじゃあ交代してつんちゃんから。
여보세요。거기가사라한마트인가요？
아니요。여기는가전집입니다。
아미안해요。잘못걸었나봐요。
괜찮습니다。저도가끔그래요。
はい、ということですね。
人格戻ったんです
よ。さっきは取り付いてたね。なんかじゃあ、あみちゃん、頼むもんじゃ。
はい。文型練習ですね。
はい。実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、もしもし、そこはどこどこですかですね。
여보세요。거기가사라한마트인가요？여보세요。거기가사라한미용실인가요？여보세요。거기가사라한양복점인가요？
はい。미용실、ね。美容室ですね。そのまんまですね。そして、ヤンボクチョンっていうのは、まあ、洋服店なわけですね。はい。それじゃあ、続いて。ああ、ごめんなさい。何々間違ったようですですね。まあ、副詞的に使われた場合ですね。
ああ、미안해요。잘못걸었나봐요。ああ、미안해요。잘못눌렀나봐요。ああ、미안해요。잘못돌렸나봐요。
はい。잘못눌렀나봐요っていうのは、押し間違ったですね。で、잘못돌렸나봐요っていうのは、回し間違ったですけど、もう今回す電話機はないけどね。
レロレロ系。
レロレロ系。
はい。ライセンつなぎ間違えたとかもそういう。
あ、そうだね。あり
え
るね。
ありえますけど、
はい。そういうことだ。はい。それじゃあ練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆様はその単語を入れて作文していってみてください。
여보세요。거기가사라한마트인가요？
はい。じゃあ練習してみましょう。
사라한마트。
여보세요。거기가사라한마트인가요？
사라한미용실。
여보세요。거기가사라한미용실인가요？
사라한양복점。
여보세요。거기가사라한양복점인가요？
はい、ということですね。そして。
아 미안해요. 잘못 걸었나 봐요.
はい、練習してみましょう。
걸다
아미안해요잘못걸었나봐요
느르다
아미안해요잘못누렀나봐요
돌리다
아미안해요잘못돌렸나봐요
はい、ということですね。じゃあ、最初の文型で考えてみて。
여보세요고기가사한대학인가요
うん、대학인가요はい、サラハン大学ですね。通ってんだもんね。うん、
ちゃんと覚えてます。
はいはい。それでは、韓国文化の部屋。はい、韓国文化の部屋ですね。前回は日本人の近代化理想としての理性に対する信念について、まあ具体的な例、比較しながら紹介したわけですけど、今回は韓国人が信じているのは、もう一つの近代化理想であるところの、キリスト教人道主義によるサラン、愛という理想だということになるわけですね。まあこれは私自身も含めた日本人にとって記憶されている分かりやすい例があるんですけど、それが何かというと、2001年1月26日に東京の山手線新大久保駅で線路に落ちた酔っ払いを救おうとして、26歳の韓国人留学生であるイースヒョンさんね。イースヒョンさんと、また47歳のカメラマン関根史郎さんという男性が飛び降りて3人とも亡くなってしまったという事故がありましたよね。まあ、その話を考えると分かりやすいので例として挙げたいんですけど、このイースヒョンさんの話っていうのは実は日本で映画にもなってんだよね。あなたを忘れないんだったかな。にもなってるんだけど、まあ、この方、まあ、日韓の架け橋になりたいという夢を抱いて、ソウルの高麗大学を4年生で休学して、日本の大学で学ぶために、東京の日本語学校に通っているところだったんですね。で、まあ、後からその秘宝に接した韓国の友人とか、日本語学校の友達がみんな口を揃えて、彼なら飛び込んだでしょうというふうに答えたというほどに、困っている人がいたら助けてあげるのが、当たり前だという親切な性格の持ち主だったということですね。まあ、その日もアルバイト先のネットカフェでパソコンが故障したために勤務の日ではなかったのに店長が彼の携帯に電話をかけて助けを求めたために、まあ、学校から帰宅途中に2つ返事で引き受けてアルバイト先であるネットカフェに行ってパソコンの修理を済ませて帰路に着いたところだったんですね。で、まあ、アルバイト先から数分の距離にある新大久保駅のホームが夕方の帰宅客でごった返していて、電車を待ってたわけですけど、人が落ちたっていう声がしたと。で、そちらの方を見ると何人かが線路を覗き込んでいるのが見えて、ホームでお酒を飲んで泥酔していた男性がフラフラして線路に落ちてたんですね。すでに電車がもう迫ってることが分かってたわけですよ。ところが、まあ、イースヒョンさんはとっさに走り出して、そのまま線路に飛び降りて、それを見た近くにいた関根史郎さんも一緒に飛び降りたわけですけど、その後ね、午後7時15分ホームにはけたたましい電車のブレーキ音と人々の悲鳴がこだましたと。3人とも即死だったわけですね。胸痛い事件ですけど、まあ、このニュースはその後全国の日本人の心を打つニュースとなって、1月29日の新聞では毎日新聞には日本列島が涙したというふうに報道されたし、読売新聞では優しい二人を忘れないというふうに称える記事が出たわけですけど、実際その後の報道によると、イースヒョンさんのおじいさんが植民地時代に徴用で日本に連れてこられて炭鉱労働で苦労していたとか、そういった事実も報道されながら、彼が本当に日韓の壁を越えようとして日本に来て勉強してたってことが痛まれたわけですけど、まあ、実際ね、この事件を見ると助けるのが到底難しいような状況の中で、多分日本人だけだったら誰も飛び降りないような状況だったわけですよ。そこで、でも韓国人のイースヒョンさんは飛び降りたわけで、まあ、その瞬間彼の頭の中に何があったんだろうかということを考えてみるときに、実はそれを考えることができる手がかりとして、イースヒョンさんのご両親と、その一緒に亡くなった関根さんのご両親が子供について語った言葉があるんですよ。関根さんのご両親はインタビューに答えて、水客のその方一人だけでも救えていたらよかったのにっていうふうに言ったわけですね。もちろんその通りですよね。命を救えるんだったら命を捧げるだけの価値もあったのにっていう、その無念な思いが当然なわけですけど、ところがイースヒョンさんのご両親のコメントっていうのは、息子は人間として当然すべきことをしただけですと。そこに何かこう無念の思いみたいなことを言わなかった。そこに手がかりがあるんですよ。すなわち、 今目の前で亡くなろうとしている人がいるときに、自分がそのまま傍観したならば、自分の命は守ることができるかもしれないけれども、しかしそうしていることで失ってしまうものが一つだけあるわけですね。それが何かというと、他人のために自分の命を犠牲にするという愛という価値なわけですね。だから、命の価値を考える場合と、それ以上の価値として愛の価値を考える場合っていうのがあるわけですよ。命の価値を超えて、さらに尊い愛の価値を守るために、イースヒョンさんは飛び降りたんだ。もちろん頭で考えたわけじゃないし、もちろん日本人だってそういうふうに考える人いるだろうし、まあでも日本人が主にその時に理性的に考えてしまうのに対して、韓国人は後先考えずに愛の価値みたいなものを守ろうとするという話なわけですよね。まあとにかく韓国ではよくある話で、まあ同じ2001年だけでも4件があったわけですね。このイースヒョンさんの事故が起こった同じ1月には、プサンの高層アパートの火災で、部屋に取り残された父親が5歳の娘を抱いたまま後ろ向きに飛び降りて、自分は死んで娘を救ったという事件があったんですよ。背中から落ちて自分はそのまま下敷きになって死ぬんだけど、娘が助かったという事件。あとね、3月4日に、これも痛ましいんだけど、ソウルのソデムン区のホンジェドンにある住宅街の火災で、まあ、鎮火途中に1階に息子が残されているっていうその主人の叫びがあって、9名の消防官が飛び込んで6名が亡くなったという衝撃的な事件だったんでね。消防官ならばプロなので少なくとも予想できたはずだってわけですよ。その殉職した消防官の中には1週間後に結婚を控えてた隊員もいた。あともう一人の消防官は数日前に後輩に送った E メールの中で、自分は人の命のために自分の命を捧げられるこの消防官という仕事は聖職であると思っているっていうふうに書いてたということで、まさにそういう精神が彼の中にあったんだという話なんですね。はい。で、同じ年、また7月13日には、これはね、アメリカのカリフォルニア北部の川で、2人の女学生が溺れてるのを見かけた韓国人の留学生、チョ・チャンベイさん、20歳ですね。この方が、飛び込むわけなんだけど、飛び込んでみたら自分が水泳ができなかったわけだよね。で、二人の女性はなんとか自力で泳いで助かったんだけど、助けに行ったチャンベイさんだけが力尽きて溺死してしまったってことで、まさにこう、後先を考えず、その瞬間に動く。それこそ日本人が誰もいない中に信号を守る、その信仰みたいな、そういう世界と同じように、その瞬間何も考えられず行くその世界に、韓国人というのはそういう世界があるんだってことになるわけですね。あとまあちょうどイースヒョンさんの事件から1年後である2002年の1月20日にはソウルの地下鉄1号線のトンデムン駅で、まあ、そっくりな事件なんだけど、午後9時40分に電車を待ってたソウル高校の3年生チョン・マンチェ君という18歳の少年が泥酔して線路に落ちた50代の男性を見つけて線路に飛び降りたわけなんだけど、やっぱりすぐに電車が警笛を鳴らして突進してきたんだけど、まあこの時、イースヒョンさんの場合との違いは、向かい側の線路があったってことだよね。で、チョン君は酔っ払いをおぶったままね、反対側の線路に移って助かったということだね。あと、その次の年の2003年にもこれがあったでしょ。2003年7月25日ですけど、ソウルのヨンドゥンポ駅で勤務中に線路に落ちた子供を助けて、鉄道員の42歳のキム・ヘンギュンさんという方が両足を切断する事故にあってますよね。この方は今も義足をつけて駅員として勤務されている有名な方ですけどね。まあだから、いずれにせもこれは何か理性的に考えたなら踏みとどまるような状況の中で、韓国人がそう行動してしまう。あのね、KTF の電話会社の CM であったんだけど、0.3 秒の勇気っていう CM があった。それはね、実際に CCTV で地下鉄の構内を映した、その実際の映像を流す内容なんだけど、どういう内容だったかというと、これもまずソウルであった事件で、小さい女の子が線路に落ちるんですよ。そしたらお母さんがそれを見てびっくりして、どうしよう、もう電車がすぐその前までやってきてる。そしたら反対側のホームにいた高校生が、いきなり弾丸のように飛び出してね、3歩で反対側の線路まで飛びついちゃうわけ。そしてさっと子供を捕まえて戻って反対側のホームにいた人たちにその子供を預けて助かる。その瞬間バーッと列車がやってきて間一髪だっていう映像があってね。その時に何を言うかっていうと、人間の脳が動かなきゃなんないと決断した瞬間から実際に動くまでの間が 0.3 秒なんだって。だからそれこそ全くそれしか考えてないっていう状況で初めてできる行動だっていうのが、その 0.3 秒の勇気っていう、そういう CM だったわけなんだけど、韓国の場合はあまりにもこういう事故というのは続くので、今ではもう全ての地下鉄駅にスクリーンドアを作るっていう方針になって、それ以降はこういう事件が全くなくなったわけですよね。まあだからこれが韓国でこれほど多いっていうことと、近代化精神であるいわゆる 愛に対する信仰みたいな、そういった世界が関係があるんじゃないかという話なんですね。はい、まさにそういうキリスト教文化圏においてよく作られる映画ってのはそれですよ。その歓喜みたいな話で、自分の命を捨てて人の命のために戦うっていう、それがかっこいい映画の題材になるっていうのはキリスト教文化なわけですね。だからそれが、まあ韓国はそういった近代化精神というものがあるという、そこが我々がまた韓国から学べるところでもあるし、我々が韓国を理解するときにどうして話が通じないんだろうみたいなことが、まあそういったところから解かれていくことがあるという話を今日もしているわけですね。ということで、以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。
ならんへよー。